今日は旧約聖書のヨナ書っていうところの中から皆さんとですね、神様の御旨を追い求めていきたいと思います。とても有名な場所ですし、またそんなに長い章でもありませんので、聖書のヨナ書をですね、紐解きながら話に耳を傾けていただければ幸いです。旧約聖書の時代にイスラエルの王国が分裂していた時代、そのアッシリア帝国っていう世界最強の帝国がありました。バベルの塔からその人々がこう離散してって、そしてチグリス川というその肥沃な土地にですね、建設されたこのニネベっていう町はどんどん発展していって、そして歩いても3日ぐらいかかるって言われるような立派な首都として、その存在を内外に広く知る渡れるものになっていきました。ふさわしい建物、豊かさ、そのきらびやかさがですね、そのニネベにはあったわけなんです。20年ほど前でしょうか、私が最初東京っていうのを実際に自分の車で運転してた時の経験が忘れられません。地方からですね、ブーンとこう夜走ってきて、首都高速に入った途端に今まで見ていた世界とは全く違うこの風景が目に飛び込んできました。夜でしたので東京タワーが本当に綺麗な色でイルミネーションがあり、そして新宿にものすごい大勢の人がですね、いらっしゃるその姿があり、お台場のフジテレビあたりのその風景、東京ディズニーランドのあの華やかさ、そしてマンションもその大阪で見てたマンションとは違うその高級感のあるマンションがですね、いくつもこう建っている。そしてその町を守るために警視庁のパトカーですとかバスがあるっていう、そのバスがあるっていうのに私はとても驚いたことがあります。やっぱりその首都って違うんだな、首都の町を守る、これだけの大きさの大都会を守るっていうことはすごいことなんだな。周り田んぼと畑の世界からそういうところに来たもんですから、田んぼと畑の世界に戻った時に時々その東京のその華やかさが目に浮かぶんです。でもだんだんとその東京の違う部分も分かってくるんですね。大勢の方が集まる中で大勢の悪い人たちがいる、大勢の悪い出来事が、事件が東京にはたくさんある。そして自分自身も新宿やらいろんな場所に行った時にたくさんのその誘惑やら実際に危ない目に何度か遭う。このアッシリア帝国の首都ニネベにおいても同じ現象が起きていました。多くの血が流され悲劇が起きていきました。たくさんの事件が起き、そしてその大都会の中で正しいことを言ったり行動を起こした人たちが無残にも殺されるような、そのような悲しい事件が首都そのニネベにおいても行われていったんです。正義が負け、その悪がのさばっているような世界がだんだんだんだんと そのひどさがどう増していく、そのようなニネベに変貌していきました。でも神様はそういうニネベの中で正しい人たち、今は正しいことはしてないんだけれども、神様の福音を伝えることがあれば正しくなる、そういう器がいるっていうことも見ておられたんです。このニネベの町に誰か使命を伝えないといけない、その使命者として用意されたのがアミッタイの子、預言者ヨナでした。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって呼ばわれ、彼らの悪が私の前に登ってきたからである。じっくりヨナは自分に与えられたその使命を考えてみました。神様、こんなこと私に頼むけれども、命を懸ける私の身にもなってよ。勢いよくそのニネベまで行って、でもあっさりその怖い人たちに囲まれて、ボコボコに暴力受けて、自分の家に戻ってくる可能性ってどれぐらいあるんだろうか。何も言えないまま、そのまま死んじゃうことだってあるんじゃないだろうか。そう考えると、いても立ってもいられないぐらいにヨナは怖くなって、タルシシっていうその場所に逃れようとしたんです。自分の船賃を払って人々の中に紛れ込んで、タルシシ行きの船に乗ったって聖書に書いてあります。私たちにとって、いや私自身にとって首都ニネベっていうのはどのような場所でしょうか。神様が柴田昌司に聖書の福音を特別に伝えてほしいって望んでおられる場所はどこでしょうか。神様がそういうふうに飯を持ってほしいと望んではいるけれど、いや柴田昌司が苦手な場所、苦手な人、恐れを抱くところとはどこなんでしょうか。皆様お一人お一人の人生の中で、おのおの場所は違い、人は違い、いろいろな思いがあると思います。でも神様はあなたの首都ニネベに福音を伝えてほしい、他の誰かではなくてあなたにニネベに行ってほしい、好きな人と聖書研究をするのは楽しいこと、仲のいい信仰の友と宣誓式をすることは心が豊かになる瞬間だと思います。でも神様のこと、私自身のことを心よく思ってない人と、いや自分自身を神様を攻撃する相手に向かって穏やかに冷静に、神様はあなたを愛しておられます、私もあなたを愛しています、 そういうことはとても自分の力ではだけではできることではありません。そう考えたときにですね、ヨナっていうのはまさしく自分自身の姿だな、そういうことに気がつきました。タルシシ行きの船に乗ったヨナは大嵐に遭います。小学校4年生ですかね、初めてフェリーに乗って、もう興奮してたくさん お弁当のなんか豪華なのを食べて、お菓子食べて、そして次の日目が覚めたら大きな嵐でした。低気圧が3つその船の周りにいたらしいんです。こんななって船のガラスが割れて、昨日食べちゃったものはもう全部出ちゃって、もうお水も飲めない。必死で動いたのが自分の寝てた場所からトイレに行く38時間その経験をした私にとって、ヨナはなんで眠ることができたんだろう、正直な疑問です。水夫たちが、船長が、もうものすごい大嵐だから、もうどうしようもない。ヨナさん、あなたの神様に助けを求めてください。助けを求めようにも、神様の元から逃げてったヨナが、どれほど真剣に、どれほど懇願して神様にお祈りできたかどうかは分かりません。とうとうその話がどんどんどんどん進んでいって、もう自分たち、もうやること全部やった。もう犯人探しをしよう。くじを引いて当たったのが、小学生の皆さんもの方がよくご存知かもわかんない。預言者ヨナでした。人々はヨナに聞いたんです。なんであなたは、こんな大きな嵐が起こるような悪いことをしたんですか？この災いが誰のせいで我々に臨んだのか、我々に教えてください。あなたの仕事は何ですか？あなたはどこから来た人ですか？あなたの国はどこですか？あなたはどの民なんですか？ヨナは自信満々には決して言えなかったと思います。私はヘブル人です。私は海と陸をお作りになった天の神様、主を恐れる者。あなたはなんてことをしてくれたんですか？でもですね、全部を白状した人に向かって人は優しくなるんですね。もう一回何かやることはないだろうか。一生懸命乗組員も船長も最善を尽くし船を立て直そうとするんですけれども、事態はどんどんどんどん悪くなっていきます。 預言者、神様が特別に用意されたそのヨナの姿は今一番惨めなように見えていました。神様の働きをしてください、あなたには私がついてるよ、だから大丈夫だよって神様が言ってくださったんですけれども、神様の言葉が信じられなかったために大嵐に乗り、会い、そしてその時船に乗っていた人たち全員の命がですね、自分のその罪によって海の藻くずへ消えようとしている。ヨナが、どうか私を海に投げ入れてください、そしたら海は静まるでしょう。人々が意を決してヨナを海に投げ入れました。そしたらあの大波がやんだと聖書は記されています。人々は大いに主を恐れ、犠牲を主に捧げて誓願を立てた。この様子をもし当時ビデオカメラがあったら、ものすごい映像だと思います。でもその海の下で大きな魚がヨナを救っていた。ヨナは魚の腹の中からその神主に祈っていった。私は悩みのうちから主に呼ばわると主は私に答えられた。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞かれた。しかし我が神主よ、あなたは我が命を穴から救い上げられた。我が魂が私のうちに弱っているとき、私は主を覚え、私の祈りはあなたに至り、あなたの聖なる宮に達した。私は感謝の声を持ってあなたに犠牲を捧げ、私の誓いを果たす。救いは主にある。神様は預言者ヨナに、なんと信仰の弱いものか、お責めにはなりませんでした。自分のまいた種なんだからそのまま沈んでなさい、決してそんなこともなさいませんでした。大きな魚を用いて次なるその目的のために預言者ヨナを移動してたんです。新しく生き返ったヨナがメッセージを伝えに行くべき場所はニネベの町でした。そしてヨナが伝えるべき言葉はたった一行で済む短い言葉でした。40日を経たらニネベは滅びる。この言葉を町のあちらこちらで会う人ごとに彼はそのメッセージを伝えていった。そしてその言葉にですね、ニネベの町が どんどん変わっていたことがこの聖書の中に記されています。王様が変わり、大臣が変わり、そして老若男女がどんどんどんどん悔い改めていった。もしかしたら神様がそのニネベが滅びるというその40日っていうその思いを変えてくださるかもしれない。神は彼らのなすところその悪い道を離れたのを見られ、彼らの上に下そうと言われた災いを思い返してこれをおやめになった。ニネベの町全体が大きな喜びで満たされました。異邦のそのアッシリアという帝国の中でイスラエルの神様が賛美され、そして栄光を着せられ、そして神の律法が崇められたんです。しかしただ一人この結果に満足できなかった男の人が実は預言者ヨナでした。滅びる、その言った自分の言葉が滅びなかったってことは、自分が嘘つきになってしまう、そう心配してしまった預言者ヨナだったんです。神様が40日を経たらニネベは滅びるよ、伝えなさい、だから伝えた。神様がニネベの人は悔い改めた、そう認められて40日の後に滅ぼさないことにした。ヨナが伝えるべきものを伝え、神様がその結果を見て裁断をなさったんですけれども、でもヨナは自分が伝えてあげた、自分が何々してた、神様にのみ栄光を期すべきその伝道活動が自分への評価を気にする、そういう伝道にすり替わっていたんでした。怒り心頭のそのヨナが、神様このことを申したではありませんか、それで私は急いでタルシシに逃げようとしたんです、なぜならあなたが恵み深い神、憐れみあり、怒ること遅く、慈しみ豊かで災いを思い返されることを知っていたからです。神様どうか私をこの命を取ってください、私にとっても生きるよりも死んだ方がマシです。ニネベの町にいることが耐えられなくなったヨナは、その町から出て町が見える東の方に自分の小屋を作ったって書いてあります。そしたら神様はそこでもまた働いてくださって、トウゴマっていう木を植えてくださった。トウゴマ、別名ヒマっていう植物で、春に蒔いた種が夏になると2メーター近くまで成長するそうです。特に暑くなると急激にぐーんと伸びる。神様はそのトウゴマっていう木をぐーんと伸ばして 日陰にしてくれた。ああよかったね。だけれどもそこに虫が入って枯らしてしまった。茎にわずかの傷がつくとトウゴマはすぐ枯れてしまう性質を持っているそうです。神様、私の命を取ってください。熱いです。生きるよりももう死ぬ方が私にはマシですから。あっちでも死にたい、こっちでも死にたい。いや、実に率直なこの預言者ヨナです。でもこれが私たちクリスチャンの姿ではないかと思います。クリスチャンもクリスチャンでない人も神様の目から見たとき同じ罪人です。教会の働きをしている人も教会を迫害している人も神様の目から見たとき主の助けを必要としている愛の対象であります。ただ私たちがこの部分を見過ごしてしまう、勘違いしてしまう。三育小学校行って神様のことを勉強しているから大丈夫、教会生活長いから、神様のお手伝いしてるから、自分は神様の側なんだ。ヨナ記の最後の部分、章の最後の言葉ですね。最後の4章の10節の部分をお読みさせていただきます。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、十二万以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだ。神様の愛がすべての人に注がれている、このことを覚えていきたいと思います。何の区別もありません。そして間違いを犯したそのヨナに神様がチャンスを与えたように、神様は憐れみの神であられます。神の律法を犯したその罪人を忍耐強く憐れみを持って扱われる。そして私たちが二度三度罪を犯した人を許さなくなるように、神様は二度三度で私たちの縁を切るような方ではありません。神様の忍耐は実に大きい。神様を侮辱さえするような人々に対しても憐れみの目を持って長い時間忍耐なさる。しかし神の忍耐が尽きる時が来るということもですね、私たち知っておくべきことだと思います。神の刑罰が下ることがある。それは聖書の中から、証の書の中から、そして世界歴史を見るときに神様の刑罰が下っていることを私たち知ることができると思います。9月 台風が来る前、私は台風に対して非常に浅はかな知識と経験しかありませんでした。どうせ来ないでしょう。来たとしても大したことないでしょう。何の根拠もない自信を持ってですね、台風15号を迎えたんです。でも15号が過ぎた朝、千葉の街を見た時に、自然の猛威っていうのはものすごいな。だから19号が起きた時一番怖かったです。一度経験してるから、あれよりもっとすごい嵐が来る。今聖書はこれから再臨の前に大きな霊的な災害が起きると警告しておられます。でも預言者ヨナを導き守ってくださった同じ神様がですね、私はあなたを守る、そう言ってくださることを私たち再確認したいと思います。心の糧にある御言葉をお読みいたします。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。これからの1週間がこの神様の約束に従った一人一人の歩みでありますようにお祈りしたいと思います。